レビ記三章です。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉なる主よ、御言葉を主よ、今を降り注いで私たちが祈れるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。
和解の生贄です。今この和解の生贄は食材の生贄、罪のための生贄とか、罪化のための生贄とか、それと違うんですね。全書の生贄。一章は全書の生贄です。二章は穀物の生贄ですね。またこの三章は和解の生贄です。和解の生贄はいつ捧げるんでしょうか。オス、メス関係がないということは特徴ですよね。傷のない主のこのものを主の前に捧げる。じゃあこのちょっと違います、雰囲気がね。和解のためのものです。二節、
その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。
だからこの和解の生贄は手を頭の上に手を置くんですね。手を置くときに自分の罪のためではないんですよね。罪のための生贄は全書の生贄と食材の生贄、そのようなものなんですけど、この和解の生贄は沈黙ですよね。親しくなる、あなたが私のために私の罪を背負ったんですと、そのようにね、罪の許してくださったことに対するその感謝がもっと強いんです。だから和解ですね、和解の生贄に対する感謝です。まだ交わりが終点ですよね。あなたがこのように私の罪を背負ったんです。だから神様と霊的に交わりをこのもっとアップする、そのことが和解の生贄です。罪を犯してないのにその生贄を捧げる、もっと清く、もっと愛するということです。だから感謝が多いんですね。感謝、私たちが特別に罪を思い出すことがなくてもね、この祭壇のイエス様、十字架の前でのイエス様の前で、感謝を捧げるんです。それで私はあなたが私を背負ってくださって私は死にましたこのようにガラテヤ2章20節のようにね、私はキリストと共に十字架につけられました。その完全に お風呂をした人の感謝の告白ですね。旋盤のところには毎日自分の小さな思いの罪の中でそれを洗うこと、それがあるんですけど、だから和解の生贄はその意味ですね。私のために十字架につけられたこと、感 感謝する、私もあなたと一緒になったんですという、その和解の生贄のその違いですよね。あの告白も違う、感謝がもっと多いんですよ。誓願だから、私はあなたをあなたのために生きます、私が生きるんではありませんとね、そのような祈りですね。それで自分がもう死んだものです、あなたが私の代わりに死んだんだから、それで自分のね、石膏の壺を割ったそのマリアのように、その思いでアダマの上に手を置くんです。だからアダマの上に手を置くということは、あの前書の生贄では代わりになるということがあったんでしょう。一章四節その人は前書の生贄のアダマの上に手を置く、それを彼をあがなうため、あがなうため、彼の代わりに受け入れられるためである。このような前書の生贄と今和解の生贄は違うね、違う。だから感謝します、あなたが私のためにこのように なられたことを感謝する、それが和解の生贄です。神様も感謝する人大好きですよね、親しくしてくださるんです。三節
次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物として、その内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小用途を捧げなさい、
じゃあこの和解の生贄は互いにね、祭司と共に捧げたものに対して一緒に食べることが重要な目的です。神様と和解したんですね。それで、この参加した人々、家族やまだ祭司たちや、その人たちと一緒に食べるのが目的です。和解し、隣人とのこう一緒に食べること。だから和解の生贄は主への火による捧げ物として内臓を覆う脂肪です。内臓ついている脂肪全部です。これとても重要ですよ。私が畜産大学を卒業したからね、コレステロール一番高いものは何か、血管を詰まるものは何か、牛の脂肪なん。牛の脂肪があれが一番多いんですよ。だから神様がこれは私のものだと、本当に良き良き神様ですよ。この部分、脂肪をたくさん食べたら太るんでしょ。私はもう、医者がねあんまり痩せてたからね、あなたは他の人が食べないものをよく食べなさい、コレステロールがいっぱい入ってるものを食べないといけないと言ったんですよ。だから医者とかの話をあんまりよく聞くとダメですね。脂肪がついてるその肉ね、牛、これが美味しかったんですね。だから、食べ放題にもうそればっかり食べたんです。ある日見るとねお腹出てました。それがなかなか消えないんですよ。だから神様は私たちがねそのように血管がねそのね脂肪のあれに 詰まることがないように。エリサイ氏がどうして太ったんですか。エリサイ氏の子供たちがね、主に捧げる、生贄に捧げる前にね、脂肪があるものをそのまま持っていく。脂肪がおいしいから、それを自分の父にも自分たちも食べて、結局ね、エリサイ氏がショックで倒れる時に、まあ動脈凝固かな、それ血管が詰まってたから。だからこういったものを神様がね、私に全部捧げなさい、死による捧げなさい、よき神様ですね、だから悪いものは全部自分が受ける、それで、良いものはあなた方が一緒に食べなさい、これが和解の生贄ですよね。これ、まあ、牛の場合はこのように書いて、また羊の場合は6章で書いてあるんですけど、これも同じですよ。脂肪を捧げること、脂肪を死にこう焼くことです。またヤギのことも書いてあるし、全部同じですね。重要なものはこの脂肪を煙にしなさいということです。注意です。
祭司は祭壇の上でそれを食物として主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。
17節、
あなた方は脂肪も血も一切食べてはならない。あなた方がどんな場所に住んでも世々を守るべき永遠の掟はこうである。
だから脂肪と血ですね。 血の中にはね、動物をこう狩りをしてすぐ動物の血を飲む人がいるんですよね。動物の命を食べることになる。この血の中にはね、アドレナリンがいっぱい入ってこう逃げ回ったものだからね、それをそのまま食べること、性格が変わる、 血というもの。だから神様がその血は命がある、だからそれを食べてはならない。また脂肪も同じですね。それは私たちが主の前で一緒に食べるように、残り物は全部食べたんです。参加者と一緒に食べるのは和解の生贄です。和解の生贄、神様と和解し、また人と和解して食べて、まあ愛し合う、そのことが和解の生贄のものです。使徒の働き4章1節から、
彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたわ。この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。
復活、イエス様の復活、死者の復活、それが初代教会では、まあ一番強いメッセージでした。イエス様がよみがえった、生きがえった、生きておられる、そのメッセージでしたね。だから復活、死者の復活、まあこれが福音ですよね。死者の復活、イエス様が復活したことで私たちの罪が許されたということが明らかです。復活された方の血が、復活されたその方の 生贄ですね、生贄の血が私を清めた。イエス様の死と私の死、イエス様のよみがえりが私のよみがえり、だから御霊がね、復活を信じる者に御霊が働いて、死んだ私たちの体もよみがえらせるんです。だからこの復活を信じることで、聖霊が私たちの中でイエス様と同じように復活するように今中で働くんです。だから復活がとっても重要ですよ。福音はイエス様が十字架でつけられたこと、葬られたこと、よみがえられたこと、今初穂の束の祭りですね。初穂としてイエス様が死者の中からよみがえられた。それを初代教会はものすごく強く述べ伝えたんです。それを述べ伝えるその力は聖霊でした。聖霊、聖霊はそれを証ししたんですね。だから聖霊注満を受けた人々がイエス・キリストの復活を伝えた。まあ、死よりもっと復活を重点にして伝えたんです。三節、四節。
しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。
じゃあこのペンテコステの日は3000名が救われましたね。今この日は5000名が救われた。エルサレムで、まあ、祭りですね、ペンテコステの祭りを祭る人々がこのようにね、大勢救われてる。まあ、全世界からね、ユダヤ人たちはエルサレムに登ってきたんです。その人々がこの復活、イエス様の復活を聞いて、びっくりしてイエス様を信じました。まあ、5000名が救われた。5節。
翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、
ここで聖霊に満たされた、聖霊に満たされて誰の名ということを言った時に聖霊が満たされる。だからイエス様をどんなに愛したんでしょう。だからこれがイエス様と親しくなっていたということね。だから和解の生贄がそれですよ。主と親しくなること、主を愛することよね。だからこの誰の名のためかと言った時に、もう聖霊がね、すぐ満たされる、すぐ強く満たされて、誰の名か、これイエス様の名ということ。聖霊注満はイエス注満よ。イエスキリストが出てくるんです。イエスキリストによってだと。イエス様がよみがえられたということ。だから聖霊注満な人は結局イエス注満よ。イエス様と親しくなって、いつもイエス様を人々に分け与える。一緒に食べる。これが和解の生贄のことでしょうね。9節。
私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです、
うん、このように聖霊充満はこのイエス・キリストを愛しイエス様を分け与えるんです。この足な、ね、この盲人、盲人じゃなくて、ね、貧しい人、乞食、その人が、私には金銀がない、私にあるもの、それが聖霊ですよね。イエス・キリスト、イエス、聖霊はイエスを証しする、その証です。水と血によって来られたイエスを証しするのは聖霊です。イエスを分け与える、これが和解の生贄ですよね。だからイエス様によってこの人がイエス様を食べて癒されたんです。イエス・キリストの肉ですね。イエス様の肉、イエス・キリストをの御言葉を分け与える、主の御名です。御名、御名によるのですと。素晴らしいですね。注意せず、
あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです、
うん、これが聖霊充満よ。だからイエス・キリストの頭に私たちが安守して罪が許された、それでイエス様が身代わりになって全書の生贄になってくださった。その皆以外は罪が許され救われるものはない。人間がいくら有名で霊的にもう何かあったとしてもね、生贄になることはできない。罪が許されるものは道はない。罪の許しの本人は神様ご自身ですからね。私たちを受け入れるということも神様ご自身ですから、神様がそのように定めたんです。イエス・キリストの生贄を通してイエス様が身代わりになったことで私たちが罪が許されること、救われること決めたんです。だから病が癒されることもイエスの御名でしょ。ヤウェラッパ、ヤウェイルエ、このイエス様が私たちの供え物になった、供え物、生贄になった、ヤウェイルエ、アブラハムに与えたその癒しもヤウェラッパ、ヤウェニシ、勝利、サタンに打ち勝って勝利することもイエスの御名です。皆さんと私が平安を持つこともヤウェシャロン、イエスの御名です。だからこれを、ね、イエスの御名にものすごく親しく、いつも全書の生贄の和解の生贄をするから、主の御前でありがとうございます、あなたが私のためにです、罪の告白ではなくて感謝の告白ですね。これが和解の生贄ですよ。それで配るんです。本当に主の御名です、主の御名です。聖霊がそのように感謝する人を満たすんですよ。イエス、イエス、イエス、イエス、イエスに感謝する人、これが聖霊充満だからね。 このように公会堂で大胆に親密さよ、親密、イエス様の親密、イエス様との親密。13節、
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
じゃあこのように大胆さ、これが聖霊よ、聖霊、聖霊中間。彼らがこの聖霊を受ける前には、イエス様のよみがえりをね見て、イエス様が直接現れて、彼らに見せても、彼らは私は寮に行くと言ったんよ。自分は自信がなかったからね。しかし聖霊のペンテコステ、聖霊を受けてから彼らはみんな変わりました。大胆になりました。この聖霊充満は大胆さや、大胆さ。17節、
しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。
じゃあ、まあ、これこの場所がどんな場所か、本当に恐ろしい場所よね。出家とすると、彼らはもう生活ができない、そのような出家の権威を持ってる人たちの前でこのように大胆に、あなた方の言葉より神様の言葉に聞き従うんだと、その言ってるんですよね。これは主とどんなに親しくなったら、聖霊充満、それですね。20節、
私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである、
じゃあこのようにね、神様を崇める、この彼らのこの聖霊充満、彼らは聖霊充満になって、このイエス・キリストの御名をね大胆に伝える、それで主をあがめた。イエス様のおいしいもの、肉ですね、御名ですよ、これが。だから和解の生贄のその肉はイエス様の御名よ、御名、イエス様の御言葉、それを分け与えて、おいしい、主をあがめた、主を感謝する。24節、
これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、 あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。
じゃあこの祈りを見るとね、今このユダヤ人の指導者たちをね、異邦人扱いをすることを驚くんですね。なぜ異邦人たちは立ち、騒ぎ立ち、もろもろのためは虚しごと図るのか。だからもうすでに大祭司やこういった者たちを詩編に書いてある詩編2編でしょう。これそれを異邦人の騒ぎとして見てるんですね。それでイエス様を十字架につけたということね。けどこれが決められたものだと、主が決めたものだと。29節見ると、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。この祈り、素晴らしい祈りですね。私たちもこのように、主よ、あなたのこの御名を大胆に語らせてください。30節、
御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。
じゃあイエス様が御霊によって現れること、イエス様は肉ですね。肉を聖霊の火がこうね、適当によく人が食べるように焼くんです。それで配る、それを信じる、食べる、信じる、食べることは信じることよ。だから聖霊が人々が信じるように、皆を信じるように大胆に語らせてください。皆によって印と不思議、これは、ね、皆によって不思議と印、これを交わりよ、交わりね、私たちが癒されること、御言葉を聞いて御言葉によって人が、ね、聖霊を受けるようにもなるんですね。このような働き、それを祈ってるんです。31、
彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した、
じゃあ聖霊に満たされた言葉と神の言葉を大胆に語り出した、これは一緒ですよ、一緒、これは、ね、神様の御名を配る、ね、大胆に語る、それを聞いた人々には不思議と印が、ね、現れる。これが和解の生贄のことですよね。全部が主の前で食べて感謝すること。22節、あ、32、
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった、
じゃあイエス様の復活を非常に力強く証しした。まあいろんな御言葉の中で復活の部分、ヤウェニッシ、ヤウェサンマ、ね、命、復活、この部分をね、非常に強く強調したというんですね。34、
彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や 家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて使徒たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれのレビ人で使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた、
うん、これが御霊による協賛ですよね。御霊による協賛か、剣と圧迫によって人間の協賛かということよね。あの共産主義者たちはそれですよ、強制して、結局共産ではなくて上の 1% だけが、うん、贅沢ですよね。みんな奴隷です。これはサタンがこの部分を利用して人間の力で共産化しようとしたものが今の共産主義です。御霊による共産、私たちが心から自ら進んで捧げて、それ捧げられたものを持って分け宣教したりいろんなものをやるんですね。これが御霊による共産です。さあ祈りましょう。主よ主よ主よ。